高山俊吉気分青信号。
こんにちは。今週は交通事故の賠償の話をしたいと思います。7月最高裁が新しい判決を出しました。その内容は、交通事故で後遺障害が残った被害者の方が将来失うことになってしまった収入、本来得られるはずだったのに失うことになってしまった収入を損害賠償金として、加害者、実際には加害者が加入していた保険会社ですけれども、その保険会社から受け取る場合にどういう受け取り方をすることが認められるかという、そういう判決でした。その内容は少し細かいお話になりますが、交通事故が起きて将来月々年々入ってくることになる収入を全部前倒しをして、この機会に一回的といいますか、ワンチャンスで全部払ってもらう、加害者に払わせるという時にですね、将来受け取る金額を前倒しにする分、金利を減らすという、金利分を減らすという、そういう操作が現在の実務では行われています。原価、現在の価格、現在の価値ということで、原価という言葉を使いますが、将来受け取るはずのものを今前倒しをして受け取る分、金利分だけ減らすという、そういう議論です。で、この金利をこれまで年 5% という金利計算で減らしていたものですから、前倒しの結果現在受け取る金額というのは非常に少ないものになっています。試算をすると、例えば事故を受けた時のその被害者の年齢が4歳だとすると、生涯にわたって仮に2億6000万円の保証を受けられるはずだったのに、それを前倒しをして今受け取るということになると、わずか6500万円で終わってしまうんですね。で、これは6500万円のお金を年 5% の利息がつく預金をしていれば、生涯にわたって総額でいうと2億6000万もらえることになりますよという、そういう理屈に基づくのですけれども、さて今超低金利時代ですし、これが今後どうなっていくかということについても将来の予測がつかないということの中から、交通事故の被害者が前倒しをしないでくれと、月々年々私にちょうどそのお金が入る時期にそのお金を会社からもらうんではなくて、加害者の保険会社からもらうという形にしてもらいたいと、こういうことを要求した時に、加害者はそういう超長期の分割払いをしなければいけないということになるか、それともこれまで一般的に行われてきている前倒し支払い、金利減額という、このやり方をして長期の分割支払いをしないということでいくのかという、そういう問題なんですね。で、最高裁は二審が、一審も二審もですけれども、そういう分割払いを もし被害者が求めた時には、ケースによっては分割の支払いをしていくと いうことを認めてよろしいという判断をした、その判断を支持しまして、司法の判断が最終的にその分割払い支払い、つまり毎月受け取りというようなそういう支払いの仕方が日本の司法によって最終的に承認をされたということになります。で、加害者の入っている保険会社としては作業はとても大変なことになってきますね。長い間その支払いを月々していかなければいけないという責任が発生する。実は被害者の側からしても懸念はないことはないんですね。その保険会社が例えばの話ですけれど倒産をしたということになると何十年も先に本当に払ってもらえるかということの不安を当然抱くことになって、それも理由のないことではない。いろんなその危険もリスクもあるわけですけれども、ケースによってということになっているので、どういう場合かということは今後実務の積み重ねの中で落ち着いていくというふうに思いますけれども、実務が変わっていくことになるだろうというふうに思います。この事件は北海道で2007年の2月に起きた事故で、当時4歳の男の子が市道に飛び出して大型トラックにはねられて重い脳機能の障害を残したと言われる事案です。で、この男の子とお父さんお母さんが保険会社に、これ損保ジャパンでしたけれども賠償を求めて、その毎月受け取りという形を求めるという特殊の支払いの仕方をしてほしいという、それを申し立てて、そういうやり方は一般に行われていないし前倒し支払いで決着をつけるということにしてほしいという損保ジャパンの主張との、そのいわば抗争戦いに対して裁判所が出した結論だったのです。で、日本の民法は賠償金の受け取りを前倒し一括、つまり一時金として払えというふうに決めていない、分割で払っても良いとまでは書いてないけれども一時金で払えとも書いていないということを最高裁は指摘をしまして、障害の程度とか賃金水準に大きな変化があった場合には実態に即した損害額に是正するのが公平だということで、実態に即した損害ということになれば今後毎月支払いという形でいった方がより公平になるだろうと、こういう判断で、その支払いの仕方を認めたのですね。これを定期金、つまり月々いくらという形で払ってきますので定期金という言い方をしてますが、一時金ではなく定期金で払うという判断になったということでした。なかなかそう一般にある事件ではなく、私たちの世界で後遺障害があったときに前倒しになってこんなに少ない金額になってしまうなというふうに思うケースがたくさんこれまでありましたので、保険会社から定期金で払ってもらうというそういう方法論に道が開かれたということになりますと、弁護士の立場で見るとこれは良かったなという感じがします。定期金方式が広がると長期間にわたって払い続ける賠償ということが増えます。損害保険の会社損保の支払いはなかなかこれまでのようにはいかない、手直しが必要になってくるというふうに思います。私たちの弁護士の世界ではこの事件は非常に大きな関心を持って見られているということになると思いますけれども、皆さんはそういう支払いについてどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。